からのニュースレターがいつも届くんですが、つい先日届いたものにですね、書かれていたことをまずご紹介したいと思って写していただいています。お読みしますね。自分自身の人生を振り返るとき、なぜあの時点であんな言葉を言ってしまったのだろうかと、自分が口にした言葉、自分がしてしまったことを悔やむことがなんと多いことかと思わされます。私の人生を劇的に変革してくれた2秒の祈りをご紹介したいと思います。次お願いできますか。それは何か言葉を出す前に、もしイエス様だったら、何か行動する前に、もしイエス様だったらと祈ることです。新約聖書の4つの福音書に書かれているイエスの言葉、行動を思い巡らし、それを自分の日々の生き方に適用するのです。イエスの生涯をあまりよく知らない方々は、ぜひ新約聖書の福音書を熟読していただきたいと願います。たった2秒の祈りですが、言葉を口にする前に、何かを行動に移す前に、一呼吸を置いて、もしイエス様だったらと祈る習慣を身につけることによって、人生が大きく変革されることを体験されることを保証します。こういう、文章であります。よく申しますようにですね、あの時なんであんなこと言っちゃったかな、なんであんなことしたかなということがいくつか、いや、いくつもございます。私にとってはですね、本当に私のための言葉だなって思わされて噛みしめています。もしイエス様だったら、それはイエス様のすぐそばにいた弟子たちにとってはですね、もうピンピンとくるような、そうそう、イエス様だったらこう言うよね、こうなさるよねっていう、そういう立場に置かれているのがその弟子たちだったと思いますよ。ただ今日の箇所を見ますと、その、そうであるはずの弟子たちの一人、しかも筆頭格のペテロがですね、ものすごい言葉で叱りつけられるという、そういうことが起こってるんです。ちなみにですね、前回、私を誰だと言いますかというテーマで、この少し前のですね、8章27節から30節のイエス様の質問と、そしてペテロの答えを見たんです。あなたこそキリストです。あなたこそ救い主です。もうその答えはもうバッチリだったわけですよね。で、この箇所がマルコの福音書の前半の締めくくりでありました。そして今日の箇所、31節から38節はいよいよこのマルコの福音書が十字架の主にスポットを当てていく、十字架に向かって進んでいくイエス様が、そのことを念頭に弟子たちを訓練していくことに集中していかれるという、そういう箇所がここから始まるというですね、流れが変わる箇所なんですね。ではですね、31節を見てみましょう。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。で、ここで初めてイエス様は弟子たちにご自身の十字架のことを予言なさり、その後復活するんだということを告げられた。しかもここで、このイエスはこのことをはっきりと話されたっていうんですよ。ペテロの告白を受けてイエス様はですね、あ、時が満ちた。今の弟子たちだったらこのことを話しても大丈夫だ。そういう判断をなさったんだろうと思われます。で、ところがですね、続きを見ますと、するとペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。皆さん、誰かをですね、ちょっとこう、脇に寄せてね、いさめたっていうご経験ございますか？私はね、そういう経験ないんですけども、逆にいさめられたという経験は結構あるんですよ。ね。で、ここではですね、敬語を使っていさめ始め、あ、この、イエスを脇にお連れしとありますけども、もう脇に置く、脇に引っ張るという言葉です。 そしてこのいさめ始めたっていう言葉はですね、実はこの後のしかしイエスはペテロを叱ったってね、それと同じ言葉なんですよ。だからはっきり言えばペテロは年上の、ね、またちょっと間違ったことを言ってしまっている先生に向かって自分が先生になってちょちょちょちょそんなこと言ってどうするんですかと。イエス様、あなたはキリストですよね。今私が言いましたよね。救い主なのに、みんなを救う立場なのに殺されるなんて何言ってんですか。みんなががっかりするような、みんなが動揺するような、そんなことを言っていけませんよと叱ってるんですよ。それに対してイエス様は先にも後にもこの時だけという強烈な言葉を浴びせかけるわけです。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた、下がれサタン、下がれサタンですよ。あのイスカリオタのユダに対してさえもまっすぐにサタンとはおっしゃらなかった。でもここで下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ついさっきまでですね、神のことを思っていたはずのペテロです。なぜならば先ほど引用した箇所の並行箇所を見ますとですね、こんなふうにあるんですよ。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。ね、神のことを思っている、神様が示してくださっていることを言っているペテロがここにあったわけですよ。確かに。ところがそのペテロがそのすぐ後で人のことを思っていると、この先ほどのですね、マルコの8章33節をリビングバイブルで見ますとですね、下がれサタン、あなたはただ人間的な見方をして神の立場からは考えてみようともしていないのですって言うんですよ。人間的な見方、神の視点はあなたにはない。で、確かに人間的な見方をすれば、パリサイ人は立法学者たち、つまり当時のユダヤの国を治めているそのリーダーたちから捨てられて殺されるなんていうようなことはあってはならないこと、またありえないはずのことですよね。だからペテロは当然キリストであるこの方のことについて正しいことを言っている、これはもう一つビシッと言うたらなあかんとこう思ってるわけです。ペテロはこのある意味で自信満々に確信を持って言ってる。で、そういう形でサタンは私たちに忍び寄ってくるっていうことがあると思いません？私そう思ったんですよ。つまり結構ですね、まあもちろん場合によってはそういうことがあるかもしれませんが、基本的にはサタンはもうこれは明らかに罪だよね、これは明らかに神様に反逆してるよね、こんなことしたら神様をお叱りになるよねっていうこと、また明らかに残虐な罪深いことでもって私たち人間を揺さぶってくるかというと、基本的にはあまりそういうことはない。むしろ人間的に見るならば、人間の視点から考えるならば、常識的な、まあ日本で言うならば100人いたら99人は、ああそういうことでしょう、そらそらあなたの言ってることは妥当ですよ、正しいですよ、何も誰も文句はないでしょうというようなことでもって、いやいや100人に1人のこの聖書の価値観でもって、聖書の世界観でもって生きようとするものからするならばちょっと違うんじゃないかということを、いやいやそんなことないよ、正しいよというふうに植え付けてくる、それがサタンのやり方だと皆さん思われませんか？で、まさにそれに対して、サタンよ下がれと、ね、で、けどもですね、人間ですから神様の視点で考える、神様の立場で考えるっていうことが果たしてできるんだろうかって思われませんか？で、どうしたらいいんでしょうか？このですね、下がれサタンとイエス様がおっしゃったこの言葉、 実はこの言葉にはですね、下がれっていう時に後ろに回れっていう意味があるんです。イエス様はペテロに私の後ろに回れとおっしゃったんですね。実はつい先日ですね、今尼崎福音教会では3人の方々と聖書の学びをしているんですけれども、そのうちの2人の方は洗礼を受けられたばかりの、そして1人はこれからという方ですけれどもね、そのうちの1人と、その時は聖書の集いということで日曜日の礼拝をそのままごたりしているという状況だったんですが、原稿にはなかったんだけども、ふとですね思い出してフットプリンツっていうその詩をですねご紹介しました。おそらく皆さんのうちの多くの方々はご存知だと思いますよ。簡単に申しますと、ある人が人生の終わりのシーンを歩いているっていうこの夢を見ている、でイエス様と一緒に歩いてるんですね、砂浜を。でふと振り返ってみると、そこに2人分の足跡が当然あるわけですけども、でもあるところでですね、ところどころその足跡が1人分になっている。しかもよく考えてみると、その足跡が1人分になっている時というのは自分自身の人生で一番苦しい、辛い、こういう時こそ主に共にいてほしいという、そういう時だった。だから主が共におられなかったから苦しかったんだと、そう思って文句を言うんですね。イエス様、あなたはいつも一緒におられるっておっしゃってたのに、私が一番苦しい時、辛い時、こういう時こそ一緒にいてほしいという時におられなかったじゃないですか、どうして私を見捨てて離れておられたんですか。そしたら主がですね、愛する我が友よ、我が子よ、私はあなたを愛している、私はずっとあなたと一緒にいた、あなたが辛かった、苦しかった、あなたが一緒にいてほしいと願っていた、まさにその時に私はあなたを背負って歩いていた。でね、終わってからその方が、あのフットプリンツっていう詩、ご存知でしたか？いや、知りませんでした。私、涙が出た。本当にいい詩ですね、先生。でそれを聞いて私も感動した。まあ、私は正直もう何度も何度も味わってきたので、それほど感動なくですね、でもその彼女が感動しているっていうことを受け止めて、あ、そうか、ね、本当に苦しい時にイエス様が背負ってって、あ、なんと素晴らしい詩かなって、そう思ったんですよ。で、私の後ろに回れ、私が主で、あなたは私についてくればいい、私の背中を見て、時には私があなたを背負ってあげるんだから、だからそこにいればいいんだよ、どうして私を導こうとするんだって、そういう叱りつけながらもぬくもりいっぱいの言葉をイエス様はここでおっしゃってるってわけですよ。続いて34節、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。弟子たちにとってはですね、すでに従ってきなさいって見せていただいて、でもここでもう一遍、召されるっていう、そういう恵みの時だった。でもよく注意してみますと、そこで赤にしている群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてってわざわざ書いてるんですよ。そして彼らに言われたと。だから全ての人に対して、でしかも私に従ってきたければと、決して無理強いはなさらない、無理やりではない、今日の私たち一人一人にも主はそのように呼びかけていてくださるわけですね。ではその招きの言葉の内容はどのようなものだったでしょうか。3つのキーワードに注目しながら短く見ていきたいと思います。第1番目、それは自分を捨て、誰でも私に従ってきたければ自分を捨てってイエス様おっしゃった。誤解されやすい言葉です。自暴自棄っていう言葉がありますけれども、文字通りそのように自分を捨てる、 投げやりになり、自分の人生を投げる、それをしなさいとイエス様はおっしゃらない。イエス様は自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいとおっしゃった、そういう方ですよ。しかもそのこの後を見ますとですね、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を失ってはなりませんよ、それを大事にしなさいよとおっしゃってる。そういうイエス様がおっしゃってることと矛盾しない意味で自分を捨てなさいとおっしゃったんですよ。でどういうことなのか。で、実は捨てるってここで言われているこのことは自分のものだと主張しないっていうことなんです。つまり自己需要、ね、自分を受け入れる、自分を大切にする、それをしてはいけないとイエス様はおっしゃってない。自分のものだと主張するのをやめなさいとおっしゃってる。もしみんながこれもあれも自分のもの、お金も自分のもの、時間も自分のもの、自分の人生、自分の好きなようにして何が悪い、自分の国、自分のと主張しない、そういう自分の自分の自分のというものをみんなが捨てた、そういう世界をちょっと想像しただけでですね、なんと素晴らしい世界かな。瞬く間に戦争は終わり、飢餓の問題も解け、そしてみんなが、ああ主よ、こういうことなんですね、あなたがくださる祝福って、ね、それをイエス様おっしゃってるわけですよ。自分を捨てなさいというのは、ね、そして2番目、自分の十字架を追って、ね、で宗教改革をなさったルターという人はこんなふうに言いましたね。自分の十字架を追うようにという主イエスのお言葉を聞いて、私の十字架はどこにあるかと探す必要はない。なぜかといえば、皆主イエスの後ろについて生きる思いに生き始めたときに、そこで直ちに十字架を追っているのです。ね、どういうことでしょう。人を愛することはすでに十字架を追うことです。自分の子供を愛し抜くということは、自らをどこかで殺していなければ本当にはできないことです。賢い親は自分の子供のために自分を十字架につけることを知っているのです。ね、ここでは親のことを言っています。親子関係。でも、ありとあらゆる人間関係にそれは当てはまるんじゃないでしょうか。夫婦で、家族で、また学校の友達、職場の同僚、また地域の方々、教会の仲間、誰との関係であったとしても、どこかで私たちは愛するっていうことで自分を十字架につける、自分の十字架を追うっていうことをしているはずだという指摘ですよ。なるほどと思いました。そしてこの御言葉を思い出したんです。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。あえて言うならば、誰からもありがとうそう言ってもらえない、誰からも気づいてもらえないような小さな小さなけれども愛を込めてする、そのことをイエス様は私にした、それが十字架を追うことだってイエス様おっしゃってるんですよ。あ、それだったら私もさせていただいてきたかなって皆さん思われませんか。そうだと思う。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様は自分の十字架っておっしゃった。イエス様の十字架を追うことは私たちにはできません。イエス様だけが全ての人々の罪を背負って救いの道を開くことができた。私たちにはそういうことはできません。たとえ私たちが自らを 犠牲にして十字架につけられたとしても、そのことで世界の人々を救うことなんてできっこない。でも自分の十字架、私には私にだけ、あなたにはあなたにだけ負わされている十字架がある。時には耐え難い、だって十字架ですもん、極刑ですもん、どこまでも恥ずかしめて、どこまでも苦しめて、呪いを受けさせられたものとして死んでいくという、その十字架ですもん。でけれども、こんな見言葉ありますよね。これも有名な言葉ですけれども、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですと。ね、もし神があなたに十字架を負わせているとするならば、あなたのことを愛し、あなたのことを知り尽くしておられる神があなたに自分の十字架を負いなさいとおっしゃっているならば、それは真実なお方によって負わされるものだから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。その十字架の重みで潰されてしまうようなことはしない。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと。あなたの十字架、私の十字架、個人的な十字架ですから、その脱出の道というのもそれぞれみんな違う。ああそうか、これが脱出の道なんだということもあれば、これが脱出の道なんですか、けれども後になってそうかって分かるような脱出の道だってあるかもしれない。でも主はご自身の真実をかけてこの御言葉を私たちにくださって、その方が自分の十字架を負いなさいとおっしゃってるんですよ。三つ目のキーワード、それは自分の命。36節から、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。これはいわゆるこの地上での、したがって一般の人々がこれが命だと思っている生命体としてのこの命を必ずしも意味してはいませんね。その存在そのもの、魂を含めたこの命っていう言葉ですよね。で、昔ですね、小学校の時にこう天秤っていうのね、理科の時間でこうやりました。天秤ってね、であれ面白いなと思いますよね。片方にこう重りを乗せていって、最初はこうカツンとこうなってる中、こう重りを乗せると少しずつで、行き過ぎたってこう重りをちょっと減らしてっていうのね、でこのぐらいかっていう。で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったらとこう言うんです。そして自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せば。だからあなたの命を天秤の片方に置いて、そして片方にですね、全世界を乗せたら、ね、それこそ人の思いで言うならばカクンとかね、そら世界の方が重いでしょうと。それでも人の見方なんです。神様の見方からするならば、あなたの命、世界、あなたの命の方が重いですよってわけですよ。ね、おそらく聖書を神の言葉として信じていない人々からするならばですね、ちょっとこう引いてしまうような、そんなことを本気で信じてるなんて、なんておめでたい人たちっていう話ですよ。でもそうなんです、神様の目から見るならば、ね、そして私たちの命と釣り合うものは何か、何でしょう皆さん。世界でも釣り合わないんでしょ。じゃあ何が釣り合うんですか。それはイエス様の命ですよ。イエス様の命とあなたの命、私の命だったら釣り合うと神様はみなしてくださったんですよ。どんなに、いやいやそんなことはない、私の命なんてと誰が何と言っても、いや主よ、あなたの目から見たらそうなんですか、そうだよっていう話なんですよ。何ということでしょうか。もう一度、このお方の命の重みとともに、私のあなたの そして私たちの隣人、世界中の人々一人一人のその命の重みというものを改めて噛み締めずにはおられません、ね、その命を慈しみ、だからこそ自分を捨て自分の十字架を追って私に従えとイエス様は愛を込めておっしゃってるんです。で、今日のメッセージの題を主イエスに従いゆく旅とさせていただいたんですね。で、実は大体私はですね、自分この聖書の御言葉からそのまま、取るんですよね、そのメッセージの題を。だから自分の十字架を追ってってしようと思った。それでですね、あかんわ、ね、1ヶ月前に富浦先生が同じ題でこのルカの福音書からですねなさいましたので、それでどうしようかなってだいぶ迷いながら祈りましたね。そして最終的にこの主イエスに従い、主イエスに従いゆく旅、ね、ごめんなさい、自分の思いになってないようなね、本当に情けないことですが、でもね、これいい、とっても素晴らしい題だなと思いました。神様与えてくださったと思う、ね、主イエスに従いゆく旅で、この題が与えられるにあたって、尼崎福音教会の一人の信徒の方のことが多分私の念頭にあったと思います、ね、でそれはね、まだ私が尼崎福音教会に赴任してそんなに経ってない頃に、5月でしたかね、初めてお会いする方が車椅子に乗ってですね、家族の方々に連れられて来られたんですよ。で、本当に明るいこの笑顔が素敵なご婦人けれども、一目見て、ああ病んでらっしゃるなっていう、そういうご婦人で、施設からですね、今日体調が良かったんで、ところがそれからしばらくして、今から3ヶ月前ですね、その娘さんから、母が倒れましたと、この痙攣発作が出たんですね。で、実はその方は随分前に脳腫瘍を患われて、で、ひとまず落ち着いておられたのけども、この取り切れてるわけではない、その腫瘍が少しずつこう大きくなってきたようで、その影響で痙攣発作が出たと。で、その後ですね、治療が落ち着いて、そしてこの緩和ケア病棟にですね入られたということで、そこにお見舞いしたのが2ヶ月半ぐらい前だったと思いますけども、その時はですね、一緒に賛美歌を歌って、そして私がお祈り捧げたら最後にはっきりアーメンっていう言葉が出るわけではないんですけども、このお声を聞くことができた。でもですね、参りますたびに少しずつ少しずつ弱っていかれて、そしてこの金曜日、おとついですね、参りました時にはその1週間前よりもさらに弱っておられる感じがしました、ね、ですから、人間的に見るならばもう、本当にいつ召されてもおかしくないっていう状態かなっていう、そんな感じでした。ですからそれこそ人間的に見るならば本当に苦しんで辛くってガリガリにお痩せになって、この呼びかけてももう目がうつろにっていう、そういう中で、ああもう本当にお疲れ様でした、ね、でもね、賛美歌を歌ってお祈りを捧げして、そして、ね、気づかされたんですよ。あ、この方はずっとイエス様と一緒に旅をしてこられた、そしてこの後もそれは変わらない、場所が移ってもずっとイエス様に手を引かれながら旅を続けていかれるんだ、ね、そう思わずね、上を向いて、そうですよね主よって、ね、それが私たちの命、この地上で歩んでいてもつながっている、常に天につながっている、そういう歩みを私たちはお互い与えられているって そのことに気づかされたんで、この後ですね、主が私の手をっていう賛美の歌をご一緒に歌いますが、一番はですね、主が私の手を取ってくださいます。どうして怖がったり逃げたりするでしょう。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょそして4番はね、誰もたどり着く大川も平気です。主がついておればわけなく越えましょう。私の想像を申し上げさせていただくことを許していただければ、この誰もたどり着く大川っていうのは、少しこの日本的なこの味が入っているかと思いますけども、この人生の終わり、そしてその川を越えて行くべきところに行くっていうのは、そういうニュアンスを感じますよ。主がついておれば、そうです、この地上の生涯を終える死を迎える前も、その死の瞬間も、そしてその後も、ずっとイエス様が手を引いてくださって、私たちはその後に従っていく。優しい主の手に全てを任せて旅ができるとは何たる恵みでしょう。そうですよ。富浦先生は、この十字架を追っていく。自分の十字架を追って歩む生涯。それは、恵みの生涯です。何度もおっしゃった。十字架は重荷ではありません。恵みです。本当にアーメンですよね。何たる恵みでしょう。もう終わりますが、冒頭にですね、2秒の祈りありましたね。イエス様が引いてくださっている手を意識しながら、イエス様の後に従っていく、十字架を追っていく歩み、それは何か言葉を出す前に、もしイエス様だったら、何か行動する前に、もしイエス様だったらと祈りつつ歩む歩み。まさにそれが、主イエスに従いゆく旅。どうぞ、そういう意味で、イエス様がご命令くださることですから。自分を捨て、自分の十字架を追って、イエス様に従っていく一週間を、いや、生涯を、恵みによって全うさせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。今、お祈りしたいと思いますが、お一人一人に、それぞれ個別に、主が語りかけてくださっている御声に耳を傾けましょう。御霊が何を皆さんのお心に語っていてくださいますか。思い巡らす時を短く持ちたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。私たち一人一人のすべてを知っていてくださる主が、私たちみんなに、そして一人一人に語りかけてくださって感謝します。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。主よ、この恵みの御声を感謝します。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと。おどうぞ主よ、あなたの背中をいつも見ながら、そしてあなたの愛に満ちた眼差し、あなたの笑顔を拝しつつ、どうか自分の十字架を追ってあなたに従い抜くことができますように助けてください。そして特に今、試練の中に置かれている方々、自分の十字架、それが肩に食い込むように、その重みに耐えかねてあえいでおられる方がいらっしゃいますならば、どうぞ神様、特別にそのお心、魂に、そのお体に 触れてくださって、ああ主よ、休みを与え、癒しを与え、慰めを与え、希望と力を与えて、主よ、あなたのご命令ですから、一歩一歩あなたと共に歩み出していくことができますように導いてください。ありがとうございます。お一人びとりの心の祈り願いに合わせて、この一週間を見てにおいでにして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。